バーッと走ってるジェスチャーするんで、あ、もう小江さん出てったんだと思ってこう慌てて追いかけたら、パッとこうあの開けたらもうあのなんだもう見渡す限りまあいないんですね。
はい、はい、僕の話するとあの呼ばれてこの後パッポンに行くんだって言ったら、パッポンってじゃあタクシー呼んであげるって言われて、ああタクシーのうんちゃんにバーッと話してくれて、これでパッポン連れて行ってくれるかなって言われて、
本当にいい子だった
。確かになんか小江さんのオセロの相手は、はい、なんか迫力がありましたよね。
確かに確かに確かに、もう絡め取られてるか、あのちょっとねほんまにこう包み込まれてるような感じはあった。
じゃあもう
めっちゃ頼り
な、オセロ歴はすごく長くて、
歴長かったですね。
ああ、長いよ。
そういう男の男っていうか、そのオセロ相手の扱い方は完全に心得てる。だからそのオセロの試合以外のところでもちゃんと気遣いができるっていう。
だから先生の相手は、先生っていうのか、ガモン先生の相手は可愛いけどきつい子やったね、ちょっと。
そうですね、やっぱあの仕事オセロ一筋
かな。なるほどね。
でもまあ試合以外のところも含めてのオセロだと僕は思いますけどね。
まあそう思います。
そうですね。
そこら辺は情緒。あ、でもチップは渡したんですよ、僕も、はい、一応。で、最後まで、はい、優しかったら優しかったですよ、お互い。
アイソさんのオセロの相手はほんまにその
初心者、
ほんまに出てきた感じの雰囲気はありましたよね。
荒げるね、から、はいはい、
最後なんかハンドバッグから飴取り出してくれました
大阪のおばちゃんに
ゃん飴ちゃんくれました
なんかアイソさんチップいくら払ったんだ
っけ。500バーツ
結構払ってますよ。
なんで
いや、なんだ、まずそれしかなかったのと、あのなるべくなんですよね、カッコつけたい、
嫌われたい。だから釣りとか嫌やし、ね、もちろんね、なるほどなるほど。
まあそんな困難がありつつまあ、そんなことを僕もつゆ知らずに、はい、津山先生と丁寧の前で交流して、はい、まあ、津山先生行きたいっていう、ね、はい、それは55バーっていうか、
なんかね、フェティッシュバーバーフェティッシュクラブって言いますけどね、うんうん、
それは SM 系の。
そうですね、うん、
それはやっぱり、まあ、お仕事から津山先生も、
まあ、興味があるんで、ね、
見学をしておきたいと、はいはいはいはい、まあ結構入場料が高かったんですけどね。
高いですね。
1人900バーツ。
そうですね。
で、なんかショーがあるっていうから、行ったんですけど、まあ、SM ショーのね、バンコクならではの、なんかこれはもうバンコクでしか見れねえだろうっていうような SM ショーが見れるかなと思って、まあ別に900バーツだね。日本円にしたらいくら高いっつっても知れてますから。
ハンドバーみたいな人が出てきて、こっちをバーン。
なんか太った。そう。ずっと SM バーンバーンってなんか棒なんだか無知なんだかよくわかんないもんね。
バーンSM バーンメッシュのな。
そうで、まあ誘われるがまま900バーツ払って2階に上がって、まあ完全にうちら貸し切り状態でしたね、フロア、でその隅っこの方のなんか円筒形の檻を使って、まあ女の人が来て、まあパンツ一丁ぐらいのね人が来て、でそこがなんか知らないけどちょっと四つん這いになって、で、まあ、もう一人ボンテージっぽい、まあつ
っても女王様的な、ね、
でも普通のボディコンぐらいの露出度の人が来て、でこうろうそくとかをポタってやったら、ああ下の人が行って、もう一回ポタって言ったら、ああつって、で、ムチでバーンってやったら、ああっていう賞を、
ほんであれ、だ金箔って割と日本ジャパニーズスタイル SM やと思うんですけど、はい、ロープなんですよね。
そうなんですよね。
だから、普通日本で朝縄でやるんですけど、はい、だから、もっついなんか太いな、ロープがな、はい、
だから、ゆるい感じなんですよ ね、 ね、その、うん、縛りとかも、私全体に流れる空気もえらく緩かったですね。ゆるふわな感じでしたね。
音楽は結構でかいですか。
音楽かかってなかったんちゃうか。
音楽そんなかかってないですよ。
そうです、
薄く、
そうやね、
うん、だからなんか
だからまあ暗いノワールな感じはある、うん、実際まあなんとなくね
真っ暗というか
真っ暗
でもやっぱりなんかあの人たちがちょっとなんか演技に入ってない感はかなりありましたよね。
ありましたね。
普通になんかペチャクチャおしゃべり日常的な会話か、はいはい、まあ事務的な会話しながら、はいはいはい、なんか、うん、こっち、うん、これこうなってるよね、はい、マーク、はい、うん、まあまあまあまあそういうことだ、うん、で、あ、そういえばあれどうなった、あ、あれあのあったみたいな会話した後にバチンってやってあーん
まあね、いやまあまあでもあんなもんなんですよ、あんなもんちゃあんなもんなんですよ。
ちょっと僕はね、自意識過剰な感じがしましたねSM やってんだったら
まあ、ね、
そ恥ずかしがらずに、もっとのめり込まないと、逆に、それ恥ずかしがってる方が一番恥ずかしいよって言ってあげようかと思ったんですけど、まあ、ゆるい空気、
ゆるい
っすね、まあ、それはあれで別に僕も好きじゃ、あ、嫌いじゃないんですけど、あの、ダメな空気ね、僕たちもなんかポタポタポタポタやらせてもらっ て、
スパンキングやるかって、ほんでまあ、シャトル終わって、で、まあ
ふと気づいたら、諏訪山先生がちょっと離れたソファに座ってたんですけど、なんか諏訪先生のところだけまるでアリのように女の子が5人群がってるんですよ。
これどう？
っていうかまあ普通のナースの格好をした子とか、なんかミニスカの子とかが群がってペタペタペタペタ触ってるんですよ。右手左手左足右足胴体みたいな感じで。
だから僕もだから SM バーあの。どっから来てみたいな話もしたし、
はい、
でこうあの小出さん の iPhone 借りて、
うん、
この予報もこういう写真とか俺撮ってんねんでとか、
フェイスブック的な
とか喋ったりして、うん、してたらやっぱりこう興味あってみんな寄ってきて、
うん、
だからまあ俺の持てる財産すべてを出して、うん、持てたよねあの夜は。だから、
うん最高の夜じゃないですか、
うん、小出さんの iPhone のローミングをオンにして
えらい怒られて
それでそれでドキドキしてた
そうそうそうそう怒られたけど
今は大丈夫ですけどね、ちょっと前だったらパケット代えらいことやってました50万とかになってから
まあでもね、あのさすがに SM バーで私モテましたね、実際問題、ほんでもうガーッと女の子も、もう群がらして、うん、で、よしと、
はい
行ってやるかと
来たなと、
うん、俺に SM やってくれみたいな
大和魂です
言って私もう靴下一丁
靴下一丁
パンツ一丁
じゃないですね靴下だけ
靴下一丁、
の姿であの縛られの、口かせはめられのチンポの側に洗濯ばさみ挟まれ
いや痛い
それを僕が引っ張りの
小出さんも引っ張りのとかしてる時に愛想さんが到着してね
そう
ですだいぶ遅れて
そうそうそうだから愛想さんが入ってきた時に俺もスポンポンで檻
の中にいられて親って思いました
いやなんかびっくりはしましたよね、それは当然何の工夫もなくてもだけど、びっくりしました
檻の中に靴下一丁の諏訪山先生がいて、まあ、あれ全身あ、女の子の縛られてる時よりはるかに
そうそう、はるかに気合入ってたよね
丁寧に縛ってありましたね、全身で、チンコの皮に洗濯バサミで、その先をロープを僕が2本チンコの皮と金玉とロープ2本わーわーってやって遊んでるでこれで3がポタポタポタポタろうそくを垂らしてちょっと上の方からやらないと熱いから熱いからみたいなことをやって
るあのろうそく熱いわ
あてるっていうところにフラッと迷い込んだ
そうですねいや結構あの一人で遅れて行ったんであのパッポン通り怖いじゃないですかちょっともうあの入り口の前ぐらいからもうあのこう体中入れ墨入ったようなおっさんに「ヘイ!」って呼ばれて「セックスセックス!」って言われるんで「いやいやあのノーノーノー!」って言いながらこうあのこう歩けど歩けど見つからないんですよねその指定されたバーが。
はいはい
はい、であのようやく見つけて雨ももうザーって降ってきたしうわもうって思ってたらようやくバーバー見つけて入ったらあの諏訪山先生があのお姿じゃないですかもう 心の拠り所がなかったですね、しばらく。
だってあいさん、あの時怒ってたよね、
ちょっと怒ってますよ、
それ怒ってたけど、怒りのやり場がどこに
も確かに、どこに怒りを持っていけばいいのか分かんないね、その状況で。
すいませんね、
誰に怒ればいいのか。
でもね、あの、乱闘でも須山先生ね、
ああなんかね、はい、僕らちょっと乱闘っていう
パタヤの
乱闘っていうとこ行ったんですけど、はい、なんかねバーッと歩いてたらね、突然インド人の集団にね、うん、ガーッと囲まれたんですよ、はい、そう、うん、ほんで「おこいつと写真撮れこいつと写真撮れ」みたいな、
そう、う
んうん、でなんか入れ替わり立ち替わり僕と写真撮って、
インド人が、
ね、男女
男男
おっさんです、
おっさんです、あでじゃあなみたいな。何だったあれ。結構な集団やったよな。
結構の。おったおったみたいな。
そう。
あれあれやみたいな感じじゃん。
でもそれはパタヤといえば僕たちはね、伝説の泡パーティーに行ってきましたからね。
行ってきました行ってきました。
行ってきましたね。
行きましたね。ハードロックホテルで毎週土曜日の夜やってる。
超おしゃれな。
泡パーティー、アイソさんわかります？泡レイブ。
泡レイブ、
はい、
泡バブルフォームパーティーって言うんですけど、
フォームパーティー、あ、なんかでも楽しそうですけど、
あのイビサ島ってわかります？
スペイン、
あ、名前しかわかんないですね、
まあ、レイブの聖地みたいな、
はいはいはい、はい、
イビサ島でやってる泡パーティーがっていうのがあるんですよ、
はい、
それは天井からもう泡がわーって降ってきて、
はい、
でもうみんなレイブでもうわーって踊ってる中、まあ、多分その泡はもうエロくなる陰微な気分になる成分とかが入ってて、はい、でも女の子とかもバンバンバンバン上を脱いでいって、はい、もう最終的にはもう男も女もすっぱらかでわーってなって、もうあちこちでスパンスパンスパンスパンみたいな、
マジ
っすか、で泡がバンバンバンっていって、もう、多分ヌルヌルもするんですよ、オイル的なね、でもうみんなが一つになるみたいなのが、
はい、
イビサ島のレイブだと、はい、僕は子供の頃から思ったんですね、
はい、
本当かどうか分かんないですよ、
はいはい、
ずっと思ってて、
はい、
アワパーティーにはすごく思い入れがあったんですよ、
あ、なるほど、
だからパタヤで
どこかにあるユートピアだと、
そうガンダーラみたいな感じで思ったんですけど、
はい、
パタヤで、
はい、
しかも土曜日に僕が行くと、その土曜日にハードロックホテルでやると、
は
い、これも行かざるを得んと、
はい
はい、で曽山先生と賀門先生もその時ちょうどパタヤに行くタイミングだったんで、はいはい、お誘いして行ってみましたよ、
ついに、はいはい、
で楽しかったですよ、楽しかったですよ、
それ楽しくないわけないですよね、
なんかハードロックホテルのプールの片隅にちょっと狭い空間があって、
はい、
そこに20人ぐらいの外人たちが水着でいて、で泡がバーってなるって滑り台みたいなところから泡がバーって出て、でその泡をもうなんかみんな手で持ってバーってやったりとか、あと DJ がやってるのの、また曲もすっごいなんかスタンダードな選曲、スタンダードっていうか、
まあ、今はねあれが流行ってるんですよ、あのガンナムスタイル、ガンナムスタイルって言うんですか、日本ではあんまり流行ってないですけど世界中で流行ってる K-POP があるんですよ、
はいはい、
あれがガンガンかかって、
あれもよく聞きますけどね、
たびたびかかって、で韓国の人らがわーって盛り上がるんだけど、まあ俺らもなんとなく盛り上がってるから、
はい、
で泡がモクモクモクってなってわーってなって、その泡を手でちょっと持ったりして、でちょっと頭とかにのけたりとか、あの鼻の頭にちょこちょこんと乗せたりとかして、
はい、
わーって
ジャグジーみたいな感じ、
あ、全然違う、
全然違うんですか、
ほんでね、ガモン先生が本当に泡までかぶってなんか言ってたんやろ、
そう、僕がねちょっと
危なかったですね、
うん、
前も見えない
、僕はちょっとしか見てないんですけど、
はい、
そんなに広い空間じゃないんですけど、
あれ
なんかガモン先生いないなと思ったら、ちょっと後ろ姿が見えたんですよ、
はい、ま
あ、髪が長いから分かるんですけど、はいはい、どんどんなんか、あ、その向こうには明らかにガモン先生の身長を越す泡がこんもり積まれてるんですよ、
はい、
でも我慢せず気にしないでどんどんどんどん前に進んでいって、
ええ、
あと思ってたらすごいその横にロシア人の男の人がいたんですけど、
そう
すっごい心配そうにしてて、ちょっともう今にも助けに飛び込もうとしたんですよ、泡の山の中に、
はいはい、
助けられたんですよ、
あ、そうなんです
か。バーどこまで進んでいって、はい、真っ白になって、はい、おーと思ったら、はい、その多分そのロシア人が、はい、わーってかき分けてくれたんですよ、泡を、はい、で、おーみたいなで、僕もおーみたいなんでおー、元気やんかみたいな感じで、あ、楽しんでるやんみたいな感じで喜んでましたけど、
あ、そう、
大丈夫大丈夫、大丈夫
って、頭の結構上まで泡に中に入ってましたから、あれ呼吸できないでしょ。
できないですよ。
なんで黙々と進んでいったんですか。
いやちょっとあの興味があったし
で、僕もその一緒になってバーってかき分けて、ようやく賀門先生の頭をバーって
助けてくれ
て、でしたらもうパーって
漫画みたいなな
ってましたね。
全体的に浮かれてますね。
まあ浮かれてましたけど、まあそうですね、アワーパーティーに関してはすいません、正直がっかりしました。
もそんな、なんかそこからちょっとなんか陰気な感じには全然なる
感じじゃない、全くならないし、まあもうエロ抜きにして、イベントとしても別に面白くなかった、ただ泡で、まあ、見れて、で白人の人たちはなんかこう盛り上がってるんですけど、まあ、あれも頑張って盛り上がっていてんのかな、わかんないけど、
ちょっと桜っぽい感じはあるんかもしれないね、
だって楽しくないもん、
楽しくない、
ただ泡にまみれてるだけですよ。まあ可愛い女の子もいるし、まあ、水着とか見れるけど、そんなの八景島シーパラダイスとか行きゃ大洗いの海岸とか行きゃ、
ね、そうですね、
いいんだし、
一つじゃあね、あの指輪とは違うかもしれないですからね。
そうですね、皆さんみたいにいい体験をしたかったですよ。
まあまだあのバンコクの夜は長いんで、
はい、
はい、
まだ中間ですかね。
そうですね、
中間報告みたいな、ね、ね、後半戦がありますからね、はい、まあ一旦これはここら辺で切りましょうか、はい、そろそろ、はい、あの、はい、エビを釣るレストランに車が着こうとしてるんで、
そうですよ、あ、アイソさんが、
はい、
あの手長エビ棒で、
を釣ってその場で料理して食うっていう、
そうですね、はい、トムヤン君、元祖トムヤン君に入ってたというあの、はい、50センチになる川エビです、
はいはい、僕は正直
鬼手長エ
ビ、僕は正直行きたくないんですけど、まあしょうがないです、あまり僕のわがままばっかり聞いてもらうわけにいかないので
、ガモン先生とアイソさんが行きたい、
アイソさん一回殺されかけてますから、
まあそんな感じで、
はい
はい、ではまた報告は後ほどするかもしれないですし、しないかもしれません。では皆さん良い日本の生活をお送りください。